クロウラジオ、始まりましたフクロウラジオです。先週に引き続きですね、エヴァンゲリオン新劇場版のジョ・ハ・キューについてお話をしています。先週に引き続きまして、出演者は私、情報社会学研究してます塚越健二と、
画家をしてます大隈博樹です。
はい、はい、サラリーマンやってます古市です。
はい、ということで、まあやっぱりエヴァンゲリオンの話になってしまうとですね、どうしても込み入った話だったりとか、まあ四方八方に話が飛んでいってしまうのでちょっと苦しい人もいるかなと思うんですが、まあとはいえ、まあせっかくまあ公開再延期になっちゃってましたけど、最後のお祭りだということで、こうまあ何がしかちょっとぐらいエヴァンゲリオン見たことある人が多いと思うので、まあちょっとまあ全く見てないっていう人は話分かんないと思うんですけど、まあちょっとこれ聞いてエヴァ見てみようと思ってくださってもいいですし、ちょっとそんな感じでエヴァンゲリオンの話どんどん続けていきたいんですけれども、先週話した話だと、ジョハ Q の中にはハマデのジョハマデのですね、もうなんか新しくエヴァを変えていこうとか、新しいものを作っていこうとか、まさに破裂ですよね。そういったポジティブなイメージがあったシンジ君ないしはエヴァンゲリオンが急になると、また急になんか鬱モードみたいなですね、意味のわからないなんか前の世界の設定を引っ張り続けたこうコピーっぽいような話になってきてしまっている。でこの間に何があったのかっていう話をちょっとしたいんですけれども、ちょっと大隈くんそこについてはいろいろあるということで教えてください。
いや、そうですよね。だから普通に考えたらやっぱり旧劇場版からかなりこう、まあ8年後9年後10年後ぐらいかな、10年ぐらい経って新劇場版が作られて、そこでは、まあ、庵野さんが、まあ、初心表明みたいな感じで語ってた通り、完全に新しいエヴァンゲリオンにする当初の目的通り、中高生が楽しめるような面白いエヴァンゲリオンっていうのをもう一度再構築するんだっていう、そういうような目的で作られたものだから、普通に考えれば、まあね、ジョハまでは、まあ、すごいエンタメとしてもとても楽しめるし、ハなんかね、シンジ君にしても、まあ、すごいそれまでのテレビシリーズとかとは違ったような振る舞いをしたりとか、綾波レイとかもそれまでのテレビシリーズとか旧劇場版とは全く違ったような人格に変貌を遂げてるし、すごい見てる人が感情移入しやすいっていうか、見ていてこう乗れるようなタイプの作品だったから、普通に考えればそれの延長線上でね、楽しいエンタメ作品としてのエヴァを作ってって、そこでこううまいところで軟着陸させていくっていうのが当たり前だけど、庵野さんとスタジオからの実力があればできるはずなのに、じゃあどうしてあんな感じでちゃぶ台返しみたいなことをしてしまったのかみたいな、まあちゃぶ台返しっていうとちょっと語弊があるけど、であんまり語られてないんだけど、俺は個人的には一つ、エヴァンゲリオンの歯が2009年ですかね、
でその後
2012年、その間にね、庵野さんが1本の映画をプロデュースしていて、2011年に公開された監督失格っていう、あの平野克之監督の作品なんだけど、庵野さんね、それで自分でも多分お金出してるのかな、まあ、宣伝とかにも関わって、もうしっかりとしたプロデュースをしてるんだけど、これが一つ、Q のあの変貌っぷりに、なんかちょっとだけこう影響してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
見たことないんですよ、僕は。すごい、どんな作品なんですか？
堀内も見たことない？
僕もないです。
いや、もうすっごいおすすめで、多分見たことない人結構もしかしたら多いのかもしれないけど、なんか、簡単に説明するとどうなんだろうな、平野監督っていうのは、平野克之監督っていうのはもともとね、8ミリフィルムかなんかで映画とかを撮ってた人なんだけど、まあ、ある時友人の手伝いで、あの AV の撮影にこう駆り出されて、そこでこう出会った林由美香っていう AV 女優の人に恋をしてしまうんだよね。でその人に、まあ、ある種取り憑かれるような形で、それからの、まあ、十何年間、その林由美香っていう人をこう題材にして、いろんな作品、 AV 作品も含めて作っていくんだけど、で監督失格もそれの総決算みたいな作品なんだけど、もともとね、その監督失格のこう前身にあたるような作品が1997年に公開されてて、それはタイトルはユミカっていうあの映画作品なんだけど、それはね、当時その不倫関係にあった平野監督と、その AV 女優であった林由美香っていう、その2人の東京から北海道までの1000キロ以上に及ぶあの自転車での旅、41日間ぐらいだったかな、その旅を、まあ、もうドキュメンタリー形式で手持ちのカメラで 追い続けた作品があって、その97年にね作られたユミカっていう作品に庵野監督は、まあ、当時ものすごい影響を受けたっていう風にインタビューとかで語ってるんだよね。自分では作れないものを作ってる人がいるっていうことでものすごい衝撃を受けたっていう風に。
それはどういう意味でなんですか？それはどういう意味
で？それがね、結局監督失格をなんでプロデュースしたのかっていうところにも関わってくるんだけど、うん、多分それでもう一度多分庵野さんは平野監督にもう一度映画を撮ってもらいたいっていう風にずっと思っていたらしくて、でいろんなこうタイミングが重なって監督失格っていうものをプロデュースする、まあ、流れになったと思うんだけど、どういうところに庵野さんが影響を受けてたとか衝撃を受けてたかっていうのはもう俺も想像で話すしかないんだけど、平野監督っていうのがね、もう簡単に言っちゃうとね、逃げちゃダメだっていうのをこう貫いてる人だっていうことなんだよね、一つは、
うん、
で自分が本当に恋に落ちた林由美香っていう人に傷つけられ、そして自分も傷つけ、もちろんいい経験もあるけど悪い経験もあって、その中でお互いこう精神的にねもう摩耗していったりとか、もうとにかく、まあ、大変な経験をしているんだけど、それでもずっとその林由美香っていう一人の女性にこだわり続けて作品を作ってる監督で、やっぱですね、それはやっぱ庵野さんのなんか金銭に触れるものがやっぱあったんだと思う。なんか逃げちゃいけないものとか逃げられないものとか、なんか呪いとして結構その林由美香っていう女性がいて、でそれとこうどう対峙するかっていうのが問われている作品なんだよね。その前身になったユミカっていう作品もそうだし、監督失格もそうだし、それは実はエヴァンゲリオンとほとんどテーマとしてはね一緒なんだよ。逃げちゃいけないものにどういうふうに向かい合うか、逃げちゃいけない父親にどう向かい合うかとか、逃げちゃいけない自分の、まあ、作品、そしてその自分が作ったエヴァンゲリオンっていう作品から派生していったいろんな負の連鎖だったりとか、それに逃げちゃいけないものにどういうふうに向かい合うかっていうこと自体はね、庵野監督とすごい、まあ、停留でつながっている、まあ、思想だと思ってて、それが歯と球の間にこうプロデュースされてるっていうことは意味がないことではないだろうなっていうふうにも思うんだよね。で結果的に多分庵野さんが、まあ、球でね、まあ、何を考えてたかっていうのは全くわからないんだけど、球撮影後にうつ病になっちゃったってぐらいにはやっぱり自分の心と向かい合ったっていうことだから、まあ、そこは一つ言えるのかなっていうふうには思いますね。ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんだけど、
見てないから何ともコメントはできないんだけども、その何かものを作る人として魂、それこそ全裸になるというか、こう全部自分のものをさらけ出してこうがすごいものを伝えるっていうことに影響を受けて、自分もそのぬるいことはまあできないっていうことをもう一回思ったみたいなことなんですか、分かりやすく言うと。
いや分かんない、でもそこまで本当に思ってるのかも分からないし、なんかインタビューとか読むとね結構まあ軽い感じでプロデュースしているようなそういう様子も伺えるから、まあ本当のところは全然分からないんだけど、でもさらけ出し方にやっぱ感動してる、感動していたっていうことはやっぱねあると思う。だから、うん、なんだろうね、庵野さんにとってこう、庵野さんずっとエヴァンゲリオンに苦しめられてた人でもあると思うから、ずっとエヴァからこう逃げたかった人だと思うんだよね。まあ、新劇場版終わった後はね、実写とか撮ったりとか、新劇場版もある種そういうエヴァの呪いからこう解放されるための一種の儀式っていう風にも言えると思うし、でもね、多分そういう実写版の映画を撮ったりとか、新劇場版で、まあ、より大衆に開くことで、自分のエヴァの呪縛っていうものをこう解放するとかね、それはやっぱり例えば平野監督の自分のなんていうのかな、精神の向かい合い方からするとやっぱぬるいっていうふうには相対的にはこう言えると思うし、そういうふうに庵野さん自体も多分思った節は多分あると思うんだよね。
なんか僕自身はそのなんていうのかな、エヴァをまた解放するというか、いろんな風に解放するとかっていうことに関しては そんなにこうなんていうのかな、もうどうでもやってくださいっていうことではあるとは思うんです。っていうかなんていうのかな、自分はもうやりきったから、もうファンが何か言うことはどうでもいい、まあ、ちょっと怒ってるのかもしれないけど、うん、ただなんか自分の中でまだモヤモヤしたものがあって、それにケリをつけたいっていうのがあって、歯で一回強いものを出してみたけど、やっぱり やっぱりなんかそれこそ今の監督失格の話聞けば、やっぱりなんか自分で出し切れてないものがあるっていうこと、でもまたやんなきゃいけねえのかみたいなことのメタファーとして捉えると、なんでまたこんなことになってんだよみたいな、世界壊れてんだよっていうこともあるし、あとやっぱりそれとは全然別に、あのほら、あの同時上映で旧の時には、あれ同時上映でしたよね、あの
同時上映です、
巨神兵ですよね、いきなりえって思ったじゃないですか、巨神兵が出てきて。であれはもちろんその後のシンゴジラにつながっていくわけですけれども、そのある種、まあね、あのナウシカの巨神兵の時からそうだけど、破壊するっていうものがすごく多分安野さんすごい好きな人じゃないですか、うん、でまあどのくらい影響あったか分かんないけど、やっぱ 3.11 ってことも、まあ、それは影響ゼロではないだろうし、何かそのいろいろ壊れていくっていうことに対していろんな意味で感覚が鋭いんだと思うんですよね。でそれは物理的破壊っていうことじゃなくて、社会全体が壊れていくっていうことにもやっぱりつながっている。そういう意味ではその今のポストトゥルースみたいな時代でいろんな人がいろんなことを言ってるっていうことをに苛立って、なんでこんなに、なんていうのかな、そんなに俺のこと責めんなよっていう意味でもあるだろうし、それにこう答えを出すっていうのは、破壊はできるけど、壊すことはできるけど、作るっていうことはもうできないよっていうことが、そのいわゆる鬱になったりとか、まあ、シン・ゴジラでのあの凶楽的な破壊のシーンっていうのは、そういうふうに考えると、まあ、なんか、つきものを落としたじゃないけれども、そういうふうにも感じられるのかなっていうふうには思うんですよね。ただ、その、僕はやっぱり今回もう一回見直してすごいのは、この陰謀論的な社会を先取っていたような気がしていて、2012年の段階で今まさにこの社会がまた陰謀論だったり、いろんな情報が錯綜してぐちゃぐちゃしたものになって、なんか何を言ってもこう通じないとか自分のせいなのかみたいな、そのそれこそもう一回また戻ってきちゃってる。95年96年7年、そのオウム時代、95年のオウム真理教の時代、まさにこのアメリカ、まあ、大統領新しくなったけれども、キューアノンっていう人たちとか、いろんな陰謀論があって、アメリカだけじゃなく日本にもある種の信奉者がいて、それがかっこ笑いではなくて、マジでそういうことを信じているタイプの人もいる。いろんな意味で不安なものを消そうとして、その悪い意味での決断主義的な人が現れる。だからやっぱり決断主義的なシンジ君を描いたことの代償みたいなことを先取っている。で実際そういう社会になっている中で、じゃあその答えとしてどういうものを引き出すのっていうのは、多分旧劇場版のようないろいろあるけど人と向き合っていこうよっていう、こうゴールは納得できないと思うし、それは監督自身の心のありようだったり社会全体とのリンクの仕方があるから、まさにこれは2020年21年ぐらいこの今の時期じゃないとできない、あのこうなんていうのかな、今公開することに意味があるし、今エヴァその何を出してくれるのっていう期待があるっていうのは僕の中の答えなんですけど、どうでしょう。
多分安野さんからするとそういうね、社会の中のなんていうのかな、立ち位置系のイストリーゲーム、本当にやっぱり見苦しいっていう風に思ってると思うんだよね。アイデンティティ問題ってやっぱエヴァンゲリオンとかでももちろん中心的なテーマにはなってきてるんだけど、そのアイデンティティを確保するとか、自分の居場所どうやったら確からしくなるのかっていうことに関してさ、やっぱりなんか2種類の構え方があって、なんかカルトでも何でもいいから自分の外側にさ、しっかりとした座席を確保することによってより自分の存在を確からしくするっていうようなタイプの人と、全く真逆にそういう社会的なポジションとかを積極的にこう破壊していくだったりとか、自分がそれまで築き上げたものっていうのを壊していくとか、人間関係も含めてそういったなんていうのかな、負の方向性を爆心することによって、そういう時だけがこう生きている実感を得られるっていうようなタイプの人もやっぱいるんだよね。ね、フロイト的に言えば、まあ、死の欲動とかっていう風に言ってもいいのかもしれないけど、やっぱ創作者って結構その後者の方に、軸足を置いてるような人が多いような気もするし、安野さんもね、なんというか俺はなんか 楽すりゃいいじゃんって思うんですよね、普通の感覚で言えば。もういろんなものを成し遂げてるし、いろんなものを作ってきたし、いろんな評価を得てきたし、楽すりゃいいじゃん、いくらでも多分楽できると思うんだよ。でもあえてやっぱしがらみの中に飛び込んでるし、あえて自分が構築したものを、まあ、スクラップアンドビルドじゃないけどさ、そういうことを繰り返してる人で、それやっぱ自覚的にそういう風にしてるんだと思うんだよ。それはアンナさんの美学なんだと思う。辛いところに自ら飛び込んでくっていうのは美学がなければ絶対不可能だから、なんかそういう、なんていうのかな、だからシンジ君 Q でね、なんか陰謀論みたいなものにハマって、あ、ここが自分の居場所だ、カオル君が助けてくれるみたいな感じで爆心したところが、もう一回世界の破滅、しかもカオル君死んじゃうみたいな、あの感じとかも含めてね、アンナさんがやっぱ自覚的にやっていることなんだろうなっていうふうには思うしね。でその美学自体はアンナさんがやっぱり、まあ、大切にしてる、そのキリスト教から来てるような気もするしね。
そのあれですよね、うん、そのカルトっていうのは、まあ、カルトも同じようになんか壊したりするわけじゃないですか。だけれども、うん、まあ原理は何かにすがってるっていうことがカルトである。で同じように壊すっていうものでも、その誰かに頼って壊すっていうよりかは、自分で立ち上がってあの行為をするっていうことが質的に違うっていうことですよね、その2つの違
いっていう、うん、そうだね。だからアンナさん自体はこう頑張って自分の気持ちと向き合ってメンタルクラッシュすることで、そのプロセスを経ることでなんとか自分の存在っていうものをこう確認しようとしてたのに、てかそういう作業じゃないですか、やっぱテレビ版から旧劇場版とかって。オタクはなんだと、俺が作ったエヴァンゲリオンっていうのをなんていうか救いのこう柱みたいにしてただすがってるだけじゃないかと、あの同じオタクとして恥ずかしいわいみたいなね、そういう気持ちもあっただろうし、アンナさんってそういうなんていうのかな、やっぱどういう構え方がこう品があるのかとかっていうことは考えてる人なんだと思うよね。でさっき言ったその平野さんの監督失格では、そういうなんていうの、自分との向かい合い方とか自分の居場所の確保の仕方っていうのが平野監督と庵野監督だとやっぱ同じだったからこそやっぱシンクロしたんだろうし、なんかそれは俺もなんだろう、作品作ってるもののその端くれとしては、うん、すごいなって思うところでもありますよね。
そういう意味だとちょっと分かってきたのは、 Q をそんなにあのなんていうのかな、迷走してるって僕は言ったんだけれども、その今の話を聞きながら全体像をもう一回見直すと、ある種Q はその自意識の葛藤であり、いろんな苦しみであり、旧劇場版でいうエアー真心を君にでいうとこの、まあ、エアーの最後、エアーぐらい、まあ、真心を君にちょっと最初ぐらい、補完計画するかしないかとか、あのくらいまでのこう世界観なのかなっていう気がするんですよ。で、なんていうのかな、その旧劇場版って最後の方って、まあ、一回補完されちゃうんだけど、補完を拒否してもう最後全部全裸になって苦しみ全部あの抱えて、それでも俺はやっぱり苦しい社会で生きるっていうことの救いが、救いというか、まあ、そういう表現でよければ救いがあった、まあ、彼の決断が、まあ、かっこよかったわけですよ、みんなに響いたわけじゃないですか。でそれをこうする前の段階で Q は終わっちゃってるから消化不良だし、どっかでエポケ判断保留って言ったのも多分この続きにあるんだろうなっていうものが途中で終わってるから、なんかしかもそれが8年9年かかってるから、あのそういう意味では最後の最後でいいのが来るんじゃないのかなっていうのは、まあだからそれが本当に大変ってことですよね、逆に言えば。その新しいものを作るっていうのが、しかも当時みたいに当時時間がない中でやらなきゃいけないっていう世界だったけど、今はまあある種自分で会社作ってるわけだから、ある種なんていうのかな、そういう時間の言い訳はできないから、そういう意味である種完璧なものを作んなきゃいけないっていうことが苦しいなっていうのはすごくよくわかるんですよね。で、なんかこうちょっと先週の話でもあったと思うんですけど、コピーオリジナル問題って僕の中ではでかい問題で、僕自身もコピーオリジナルっていう問題にすごい興味があるというか、自分自身もすごい感じることがあって、その何をやってもコピーだろうと、同じ誰かが何か言ってるとか、それこそ学者なんか先行研究とかってコピーですから、まあ、そこでなんかオリジナルものを出すっていうのは、まあ、なかなか僕は難しい。僕なんかいつもまとめ屋さんだから、まとめばっかりやってるから、コピーのコピーをしてるっていう実感意識があるんですよ。 オリジナルを作るってどれだけ大変かっていうのは、それこそ創作者なんで大熊くんもあると思うんですけれども、その、うん、何かオリジナルなものを作るっていうことをしないと、まあ、それが破壊とか、ね、全裸になるっていう方向なのか何なのか、やり方の表現はいっぱいあると思うんですけれども、
うん、
まあ、歯っていうのは、うん、そういう意味では歯ですね、除波球の歯で言うと、そのループした世界の中でやっぱりこれは今の私の決断なんだっていうことに、そのループの中にも一回性、一回限りのものっていう新しさっていうものが出せたと思うんですけれども、その構造自体もまたループしているというか、そのなんか歯でやったこともまたみんながコピーしていくというか、そのなんていうのかな、何をやってもみんながこう同じような世界になっていくっていう苦しさなのかなと思うし、でさっきも言ってるように95年の時代に陰謀論とか救済とかっていうものがまたせせり上がった時代になってきていて、コピーとは言わないけど、なんかまたくるくる回ってる世界の状況がくるくるもう一回戻ってきてるのかなってなると、まあ、ここでまた新しいこうなんかね、亀裂というか一回性のものとかオリジナルっていうのを作り出すっていうのは、それはきついだろうっていうのは旗から見ててよくわかるなっていうのを強く思うんですよね。
うん、そうだね。まあなんかもともとね、安野さんがその作品を作る時の考え方としては、やっぱりオリジナルっていうものを作っていくときに、やっぱ自分の人生だけは絶対的にオリジナルで一つだけのものだから、その自分の人生っていうのをどういうふうに作品の中に組み込むかとか反映させていくかとか、やっぱりそういうような課題設定が最初にあったっていうふうには語ってたりはするんだよね。でその自分の人生っていうものと対峙して作品を作っていって、その果てにできたエヴァンゲリオンっていう一つの、まあ、ものを時代をこうまたぎながらね、まあ、そのエヴァンゲリオンっていうのを一つの型にしながら、それを繰り返しやっていくことによって、その繰り返された中でどこが違うのか、どこが変わっていくのかっていう、繰り返しの中で型を反復していく中で出てくる揺らぎとかに敏感になりながら作品作ってるっていうふうにも言える部分はあるとも思うし、
うん、僕もちょっとじゃあ難しい言い方になってしまうんですけれども、その前回急劇場版の頃、先々週ぐらいの配信でお話したと思うんですけど、僕は今そう95年的な世界に近づいてるというか、そのみんなが一緒になりたい、そのすごい世の中こう、ね、分断してるとかって言われてるけど、その何倍もみんなこう合一したいっていう気持ち、救われたい、みんな一緒になりたいって気持ちもあるような気がするので、で前も言ったけど、中国の社会信用システムだったりとか、その技術によって補完する、自分の生活を補完していくっていうことへの気球も非常に高まってきているし、まあ、陰謀論にはまっていくっていうのもある種その補完していくってことですよね。欠けたものを埋めていくっていうことですよ、 大きい意味で言うと。だからそれってなんて言えばいいのかな、こう今まで偶然だと思っていたものがこう必然であるっていうことになると思うんですよね。こう例えばこうアプリを使って生活をしていって、こうしたらいいですよって言われて、その通りにすると点数が上がって自分の生活クオリティオブライフが良くなるっていうのは、偶然だったりどうにでもなるものをこう技術を使って必然にしていく、一本の道にしていく、それはなんか一つみんな同じようにいい人間になっていこうっていう話だし、そのいろんなレイヤーでこう角度は違うんだけれども、偶然なものを必然に一つになっていくっていう方向は非常に95年っぽい世界になっているなっていうふうに、それは僕は偶然の偶然って言うんですけれども、でも他方でこれもちょっと別件のとこでこう人に言われてああと思ったんですけど、でも必然なものを偶然にしていくっていうこともできるのかなというふうに思っていて、その変えられないと思っていたものがこうどんどん変えられるような社会にもなっていくっていうこともあると思うんですよね。なんかこうみんながこうインターネットミームとかってこうなんていうのかな、みんながいろんなものをコピーしてコピーしてコピーしてってコピーだらけの世界になっていて、オリジナルがないっていう意味では、みんななんか魂のふぬけたものみたいなことで何をやっても変わらない ていう意味で、それをこう短絡的に言って必然みたいな、何やっても同じって意味で何も変わらないって意味で同じだと思っているものも、でも安野さんっていうのは常にその型の反復ですよね。同じだと思うかもしれないけど、こうぐるぐる回っていく中で少しずつ変えていく、必然だと思っていたものがまた開かれて偶然的なものになっていくっていう方向にもできるんじゃないのかな。でもその作業って相当難しいと思うんですよ、人がやるって意味では。だからその新劇場版って怖いなっていうか、どういう終わりになるのか、こんな難しいことないじゃん。特にその一人の人間が一人っていうか みんなでだけど、作り出す作品として作り出すの難しいんじゃないのかななんていうのは思うから、怖いなと思いながらもどっか期待してる部分もあるっていうのはありますけど、ちょっと難しかったかな。
うん、まあ今の時代は必然を求める時代だっていうふうに塚越さんとしては思ってるっていう、
うん、やっぱり
どっちかって言ったら俺もそうだと思います。やっぱり
必然になるっていうか、まあ一つになるっていうことですよ。必然っていうの一つになるっていうことで、
まあ、それはねやっぱり人間の、うん、まあ一つの本能なんだとも思うし、若干パラフレーズして整理すると、なんだろう、ね、89年91年ぐらいでさ、まあ、やっぱりソ連崩壊とかがあって社会主義体制っていうのがこう崩れて、いわゆる資本対労働みたいな、そういう二項対立みたいなね、コスモロジーが崩壊して、そこからはこう、ね、多様なマイノリティとかの多文化主義的な共生みたいな感じで、みんなハッピーでやっていきましょうみたいな、みんながね思う通りにやれるのがこの世界のいいところだよねって言ってやってたところが、やっぱりそうじゃなかったっていうのが2001年のやっぱりテロの問題だったりとかね、 9.11 のテロだったりとか、最近だったらアイシルの問題だったりとか、みんなマイノリティが多文化主義的に共生して仲良くして楽しくそれぞれのアイデンティティ育みましょうねっていうのは、それは無理だったんだっていうのが分かった状態で、まあポスト世俗化なんていうふうに言われるような、じゃあどういう形で新たなるコスモロジーというか居場所っていうものを確保するかっていうところでさ、まあ今の政治的なイシューとかも語れるとは思うんですよね。まあ加えて言えば、その結局その労働対資本みたいな、そういう図式が消えた後に出てきたのがカルト宗教だし、でそのカルト宗教が日本ではねオウム真理教っていう最悪の形で破滅を迎えて、その後に出てきたのがオカルトブームだよね。でそれ自体はやっぱり居場所を求めて、まあ、出力されてきた社会的な現象なんだろうし、そういう中にやっぱ時代の状況、時代の状況に合わせてエヴァンゲリオンっていうのが並走してきたっていうふうにも思うから、状況としてはそういう95年的なある種の社会主義体制の崩壊後のような更地になったようなところで、政治的にもね荒廃したような状態で、果たして新エヴァンゲリオンがどういうメッセージを打ち立てるのかっていう、そういう部分だと思うんですけど、
やっぱり浜で2009年のジョハキの浜での世界は、うん、なんか描きやすかったような気もするんです。もちろんエヴァを作り直すのは難しいですけれども、うん、社会の状況としてはやりやすかったけれども、2010年以降の特に3.11以降の日本のこの荒廃した社会の中で、何かもう一回こうリバイバルする、こうみんな一つになりたいとか、こう同じ格好でもいいとか、人と違うのは嫌だとかいう、こうなんか一体でいたいみたいなところをもう一度否定するときに、こう難しいなっていうふうに思うんですよね。それはなんかこう何か新しいものを作り上げていくっていうことだと思うんですけれども、まあ、基本はもうリソースは昔あったものを使わないといけないわけだから、こうね新しく、
もう俺なんか安野さん結構サジ投げるんじゃないかなって気もしてるんだよね。新エヴァンゲリオンちょっともう付き合ってらんねえよみたいな部分っていうかね、
なんかその特報とかちょこっと見てみると、なんかとにかく戦闘シーンがいっぱいあって、うん、なんか僕 Q って Q、 まあ班も最初にわーって戦闘があって、 Q も最初に戦闘あったんですけど、戦闘のあの技巧な感じっていうのに、なんかいやまあいいんだけどみたいな子がちょっと感じや
すい。すごいわかるそれ。そう、
戦闘がなんかね、一般人を楽しませるためにはいこれ作りましたの感じを感じちゃったんですよ。そう、大人の技巧まで言わないですけど、これやったら楽しいんでしょみたいな、なんか舐められたもんだぜっていうふうに思っちゃったところなんですよ、 Q は。でも
そうなんだよね、
それをなんか苦しみだっていうふうに捉えると、それはそれでわかるっていう気もするんですよね。
結構ねキャラクターとかも ね、エヴァンゲリオンとかも随分とこうなんていうかカラフルになってきたりとか、いろんな種類が出てきたりとか、ね、またこっからの世代が新しく二次創作やりやすいように巧みに配置されてるようにも見えるしね、なんかそれも含めてなんかもうあとは好きにしてくれみたいな、そういう意思を感じなくもないけどね。特報の、まあ、10分間配信されてる部分だったりとか、まあ、そのスタッフがね結構総入れ替えに近いような形になってるとか、まあ、それが今の時代に合わせた正しい、まあ、投げ方っていう風にも言えるかもしれないし、
僕個人的にあんまりお客さんのことは考えてないというか、客の反応そのものっていうことっていうか、うん、なんていうのかな、97年の時みたいな客をディスるというか、そういう感じ
は
僕は
あんまりないでしょ。
もうなんていうのかな、そこはあんまり関係ないから、自分にケリをつけるっていうところの方が大きいと思うんですよ。だから本当にただエンタメで終わらすだけだったらいくらでもやりようがあったのに、鬱になるぐらいっていうのはやっぱり自分の問題をかなり大きかったと思うし、そりゃそうだろうと思うんですよね。だから自分にケリをつけるっていうことですよね。でもやっぱりこう人がそこまでこう精神崩壊するギリギリまでで、できる仕事ってやっぱ1回ぐらいしかないだろうと思うんですよね。まあ、これ2回目ってすごいなとは思うんですけれども、まあ、だがゆえにそのもうね、その内容というかそのなんかいろいろな巧みな配置はまあいいとして、どういう最後にさせるかっていうのは正直想像がつかないんですよね。
うん、そうね、堀内どうですかずっと黙って堀内さんどうですか。
素人ながら聞いてましたけど、ただ少し話持っちゃいますけど、Q の話でそのなんか文脈を考えてもう一回見直してみるのは、確かに塚越さんもおっしゃってましたけど、
いや、いろんな観点から楽しめる作品だと思うんだよね。
ちょっとその辺はちょっともう一回見直してみる必要はありそうだなと思ったので、ただまあ最後話してたシーンのところも、どういうような文脈の中でシーンを位置づけるのかっていうのも、まあ、サジを投げるっていうのも確かに理解もできなくはないですし、まあ、その辺もちょっとなんか楽しみだななんて思いながら勝手に聞いてました
完全にリスナー側に回って
ます。リスナー側に回ってますがでもまあシーンの表現の仕方は確かに楽しみですけどね、どっちに振るのかなっていうのはちょっと気になります。
でもいずれにしてもすごいよね、これだけのなんていうか責任のある作品にこれだけ真剣に悩みながら向かい続けてるっていうのはやっぱちょっと普通じゃないし、
プレッシャーきついでしょうね。まあ、
こうやって今偉そうにいろんなことを喋ってるけど本当は語りたくはないもんね、こんな感じで。そんなこういうところで語れる内容ではないような気もするしね。
まあでもやっぱり
すごいっすよ。
そのなんていうのかな、みんな、まあ、やっぱりエンタメになっているんだけれども、実際はやっぱ97年、僕らは97年の時にそういう意味ではまだちっちゃかったから、そういう対象じゃないけど、こう突きつけられるような作品になるんだと思うし、その突きつけられたものをやっぱり引き取っていかないといけないな。そうじゃないとやっぱりその簡単にこういうのを期待しますって言えないなっていうのはちょっと思うんですよね。だからその必然とか偶然とかいろんな話しましたけど、僕の中ではまだそこは非常にまだこう生煮えな状態で、いろんな取り方があるなと思って、でも逆に言うとエヴァのことを考えるからそういったことがこう自分の頭の中でもいろいろ動いていくっていうところもあって、やっぱり偉大な作品だなっていうふうに思いますよ。別にそのなんていうのかな、設定をこねくり回したりとか、いわゆる記号的に遊んでるんじゃなくて、その今と向き合うためにエヴァンゲリオンがあるっていうのは、やっぱそれは90年代ともそうだし今もそうだって意味ではなんかすごいなって思うし、やっぱりこれ2021年に公開されるべき作品だなって思うんですよ。すごいそれは同時代性を感じる、うん、そんな気がしますね、うん、ちょっとやっぱり僕もそうですけど、これ聞いてくださってる人もこうジョハ9番好きな人が新版嫌になって脱落するというかっていう人結構多いと思うんですけど、もう一度特に9、ジョはね、まあ、正直似てるところもかなり多いから、ハと9に関してはもう一回見てみるといいんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。それを踏まえて、まあまあ、いつになるかちょっとわからないですけれども、まあ、年内には公開してほしいなっていう気持ちが正直ありますよね。
なんかさっき2ちゃんで見た情報だから多分確かな情報じゃないのかもしれないけど12月とかなんか、
まだそれはなんかどっかの映画館がクレジットしちゃってて残ってなんたらみたいな話ですけど、まあちょっとそれもね、もう本当のところはわからない。ちょっとさすがに年内にやってくれないと困るぜっていう、まあ、緊急事態宣言明けたらなると思いますけどね。
まあまあまあ、
まあ、ちょっとねこの話尽きないので、 もしかしたら、まあ、次回以降の配信とかでも、まあ、折に触れてこのテーマにはいくと思うので、まあ、あとあのハッシュタグフクロウラジオで、ハッシュタグもつけているので、もし感想あれば、まあ、メールでもいいですし、ツイッターにも書いていただいてもいいですし、ちょっと計画としては2月ぐらいからあの YouTube も開設して、あの音声だけですけど YouTube にも開けて、もうちょっとこう聞きやすさっていうのを重視しようかなとも思ってますので、ちょっとね、あのいろんな人に毎週アップするのでいろんな人に聞いてほしいし、まあもうこう賛否両論あっていいと思う、特にエヴァなんてそういうもんだと思うので、いろいろ聞いていただければなというふうに思いますけれども、そんな感じでちょっといろいろ話してきましたけど、今日はこのくらいですかね。
はい、
ということで、皆さんはどんな感想を持ったでしょうか。いっぱい、聞かせてくださいということです。ということで本日のフクロウラジは、以上になります。ありがとうございました。また来週の配信をお楽しみに。